い、では改めまして田中です。本日は慶応義塾大学文学部教授の山内史郎先生にお会いしに三田キャンパスにお邪魔しております。山内先生、今日はお忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
山内先生はですね、山形県のご出身でいらっしゃいまして、82年に東京大学を卒業され、88年に新潟大学人文学部の先生になられました。その後で2007年からこちらの慶応義塾大学文学部の先生になられまして、ご専門の中世哲学倫理学のほか、中世哲学の視点から見る現代思想、現代社会論、コミュニケーション論、身体論、このあたりまではわかるんですけど、公開されている情報なんですが、剣道、サブカルチャー、ミイラ、占い、アロマセラピーなども研究分野ということで、後半のお話をぜひ伺えればなと思っているんですが、まずどのような幼少期を過ごされて、最初の哲学的な疑問がどんなものだったのかというところからお聞かせいただけますか。
はい。ちょっと最初に、やっぱり私がどういうところに生まれたのかをこう、お話した方がいいかなと思うんですが、はい、ちょっと東北の山形県の真ん中に、出羽三山というのがありまして、
はい。
月山、湯殿山、羽黒山という3つの山から構成されているんですが、で、そこはまあ、修験道で有名な山なんですね。
ああ、そこが修験道なんですね。
特にその中で湯殿山というのがありまして、そこにこう、即身仏、まあ、ミイラが、まあ、有名でして、非常にこう、日本にこう、二十数体あるんですが、そのうちのまあ、過半数がまあ、湯殿山で修行された方であると。で、さらにまたその、私の先祖が三代前までその、湯殿山のこう、先達、まあ、かたび山伏なんですが、それをやっておりまして、まあ、明治の時にこう、廃仏毀釈によって、まあ、その、ま
あ、
廃業いたしまして、
そうい
う歴史がありまして、まあ、非常にこう、そういう、子供の頃からそういったものをこう研究したいなと、思ういう気持ちもありました。
山伏がルーツだったんですね。
そうですね、はい。
この後半の、中世哲学の流れで何かご関心をお持ちになったのかなと思ったんですけど、むしろそこがルーツだったわけです。
そうです。ただそこでこう、まあ、小学生の頃にそういった、まあ、お寺のすぐそばに小学校があって、まあ、その、まあ、住職たちのお墓たりもお参りしなかったんですが、そういうのを見て、こう、なんか昔は栄えてたのになぜ今こんなに廃れたのか、というのを研究したいというような気持ちを、まあ、持ちまして、ただ、小学生の頃同時に、催眠術に興味を持ちまして、で、その、まあ、いろいろ、同級生にかけたりしてたんですが、で、それと同時にこう心理学に関心を持ちまして、
はい、
心理学を勉強しようと思いまして、なんかその最初に読んだフロイトだったんですね。
ああ、そうですか。
精神分析入門とか読みまして、で、なんか心理学に関心を持とうと思ったんですが、また心理学をやる前にはやっぱこう哲学をやっといた方がいいと、
なるほど、
いうようなことをある心理学入門の方に書いてあったので、浅野八郎さんの心理学入門でしたかね。
あ、そうですか。
ていうかちょっとその、哲学をやろうかなというので手に入れたのが、キルケゴールとニーチェだったんですが、
ああ、おいくつぐらいの時ですか。
中学2年生ですかね。
あ、結構早いですね。
ここで、読むとやっぱりキリスト教のことが前提になっているので、俺はキリスト教を勉強しなきゃいけないと。ところが、まあ、私の、こう、山の中ですから、クリスマスはあったんですが、クリスマス以外には全然キリスト教と縁がないような生活だったので、で、仕方ないので、ラジオで、世の光だったかな、とかいうキリスト教の番組があったので、それを聞き始めて、そうです。通信講座がありまして、聖書の通信講座をこう受講しまして、そこからこう聖書を買って読み始めたと。
ああ、お家の方は山伏を是先祖代々されていて、キリスト教とはあまり関係がなかったと思うんですけども、どちらかというと神道なんですか。
そう、神道とかも修験道ですので、まあ、もともとは、まあ、真言宗、仏教の真言宗と神道がこう混ざって、まあ、修験道が成立している
ようなので。あ、そうなんですね。
全くキリスト教と縁がなかったんですが、なぜかそういうふうに、偶然なんでしょうね。それでこうキリスト教に関心を持って、
はあ、びっくりされたんじゃないですか、お母さん。どうなっちゃったんだって。
まあ、 まあ、兄弟がいっぱいいますからね。これ、4人兄弟の末っ子ですから、ま
あ、あ、そうですか。
一人ぐらい変わったのがいてもいいんじゃないかという感じで、まあ、あまり、おおらかに見ておりましたね。
ああ、そうですか。最初はラジオだったわけですよね。
そうです、ラジオの、はい。キリスト教の番組で、通信講座を受けて、で、まあ、通信販売で聖書を買って、通信販売で哲学書を買ったとかいうのが子供の頃ですね。
なんか NHK 基礎キリスト教みたいな、そういうのがあったわけですか？
世の光っていう番組の中で、その、まあ、15分間ぐらいの番組だったんですが、その中でこう、無料でキリスト教のことが習える通信講座をやってるっていうのを申し込んだんですね。
バーチャルだったんですね。
例えば、なぜ人間はみんな罪人なんでしょうかとかさ、人間ってみんな罪人なんだとかいうのを聞いて、そう、初めからこう、そうか、アダムとイブがそういうことやったからなんだとかね、なんか、全く知りませんでしたので。
じゃ声からそのキリスト教を学ぶ機会を得たっていうことですね。
そうですね。
それは夜の番組だったんですか？
そう、夜の10時ぐらいからの番組だったんですね、なんか。ラジオの深夜番組じゃなくて、キリスト教の番組聞いてました。
ああ、それが中学時代ですか？
中学生、はい。
高校に入られてからはどんな感じだったんですか？
高校に来てからはなんか、やっぱりこう、哲学の、まあ、いわゆる主流っていうんでしょうかね。伝統的な哲学を学ぼうと思いまして、やっぱりこう西洋の、やっぱ関東とかね、あの辺はこう勉強しなきゃいけないなとか思って、おりまして、ただまああの頃はまあなんかそう、なんて、哲学概論とか買って読み始めたらやっぱりなかなか難しいので、わかんないもんですから、なんか随分変なこと書いてるな。なんか哲学してなんか変なことを考えてると思って、まあきっと、なんか少し、心がちょっと、なんかねじれてるからこんなこと考えるのかなとか思って、心理学を勉強すれば解明できんじゃないかとか、非常に不遜なことを考えてましたね。
そこまで、もうずっとお一人独学だったんですね。
そう、独学ですね。
ラジオの講座をお聞きになって、キリスト教の基礎をお持ちになって、はい、次がカントだった。
はい。
すごいですね。その後に東大の哲学。
そう、はい。ただやっぱ東大に入ってからやっぱり最初につまずきまして、まず、現代哲学を勉強しなきゃいけないと、こう、なんか、哲学の問題を解決しようとかね、思って入って、ハイデガーを読んでみたんですよ。
はい。
存在と時間。
はい。
大学1年生の時なんですが、全くわかんなかったんですね。はい、で、哲学の授業も随分、当時、広松渡さんが。
あ、そうだったんですね。
やっておりまして。そう、まあ、それはまあ、わかるけど、ハイデガーがわからないって言って、非常にこうショックを受けまして。
へ
ぇー。で、ノート一生懸命取りました。写したんですね。
広松渡先生が教えられてたんですか？
まあ、これまあ、授業で、まあ、ハイデガーは全独学です。
ああ、そうですか。全部もう、ご自身の意思で選んでらっしゃいますね、そうすると。
そうですね。で、ハイデガー読みまして、こう、ノート取りまして、一生懸命写したわけですね。
はい。
現存在とか、ね、その、ね、存在論的サイトかなんか書いてあって、こう、根源的開示性とかね、なんか一生懸命写すんですけど、
写経ですよね。
わかんなくて、で、一回、一応最後まで読みまして、わ、はい、かんなかったもう一回、こう、二回目、もう一回、もっと丁寧にノートを作ろうと。
ええ、ええ。
で、ノート、分厚いノートにこう半、かなりほとんど半分ぐらい写すんですね。
ああ。
二回読んでわかんなくて。で、非常にこう、ところが、当時、家庭や同級生たちは、もう、風光はね、とかね、もう、プチブル的でね、とかね。
プチブル。
もう、風光は語るし、もう、なんか、アルチュセールはさ、とかなんかね、もう、言ってる連中が多くても、大ショックを受けまして。
プチブルって、プチブルジョアの略ですか？
そうです、はい。そういう、東京の高校生はそういうの、哲学書、もう、読んで、学生運動とかやってるのが多かったですからね。
ああ、学生運動の流れで復興だったんですか？
そう、そう呼んでる人もいたしで、だからこう、みんなこう、授業中に、ハイデガーって言って、あ、呼んでみたい。その雰囲気があの頃は漂ってたんです。だからもうそういうのは、修正主義的だとか、なんかすごくもう、なんか、糾弾するとかいう感じで、帝国主義だとか、そんな時代でしたんで。
ああ、どちらかというと、じゃあ批判的な目で読んでいたわけですか？
そうです。だから、私は周りは。
あ、周りは。
私はきっと分からない。風光の言葉とも読んでも難しくて分からなくて、 みんな頭いいなと思いまして、非常にこう、コンプレックスに陥りましたね。
よく先生のご著書に、その頃は、酒とパチンコにっていう
のは。そうですから、そういうの、なんか高校までずっと勉強ばっかりしてたんで、ちょっとやってみたら、まあ、ハマってしまったんですけど、
ね。
でも全然弱いも、弱いから全然借金ばっかり、損ばっかりしてましたけど。
そこからまた哲学に戻ってこられるわけですか？
そうで、まあ、ただそういうパチンコはやっていたけど、まあ、哲学書読むこともやってたので、で、一応典型になったのがいくつもあるんですが、はい、広松渡の本をこう、読んだら分かったんですね。
ああ、これなら。
そうそう、広松さん、授業で最初会った時有名じゃない人かなと思ってて、
はい、
高校生にとって広松渡はよく分かんないから、井上中さんはよく知ってたけども、広松渡はなんかどうも知らない若い哲学者だった。まだ45ぐらいでした
から。あ、そうなんですね、どんなお声だったんでしょう。
本当になんか最初こう、メフィストフェスみたいな顔してね、なんか非常にこう汗をこうタラタラ流しながら、なんかまた初々しい広松さんだったんです
ね。40代ですか。
はい、で、習って、生協に行ったら本がずらーっと並んでたので。
あ、その当時から。
そう、こんなやつが有名な人だったんだ。ちょっと読んでみようかなと思って読んでみたら、あ、非常にこう、なんか難しい言葉多いけど、ハマりまして、なんかこう、あ、そうか、これは面白いとか。で、広松さんのハイデガーの解釈とか見ると、なるほど、物証化に陥ってるんだとかね。そういうなんか分かってない気分になりまして、広松さんの方と全部読みましたね。
その当時出されてるものは。
はい。で、その後、マルクス主義のをいろいろ読みまして。っていうのがやっぱ大学2、3年生まででしょうかね。
はい。でが、広松渡る、その次がマルクス。
はい。で、その後、坂部先生の授業でライプニッツを読んで。
ああ、ライプニッツとの出会いは。
基礎からやらなきゃっていう感じでね、そういうんでちょっと変わりまして。やっぱり哲学家の中でマルクス研究ってのはこう認められないので。
あ、そうだったんですか。
やっぱ古典的なものじゃなきゃいけないので。
ああ、マルクスはじゃあその当時新しいものだったわけですか。
っていうか、やっぱその、いわゆる純粋な哲学じゃなきゃいけないので、やっぱりマルクスは社会科学っていうか、まあ、哲学の中に含められなかったんですね。
でも読みたいって学生さん多かったんじゃないですか。
多かったけど、哲学の中では一切扱ってはいけないという。
いけない。
はい。まあ当時は学生紛争があったから、まあそういうのでも退学になった人とかね、なんかいた時代ですから、まあアカデミックな研究としてはまあ、もう少し硬い純粋の哲学で、マルクスはまあ、よそってんでしょうかね。
ああ、そういう雰囲気だったんですね。
はい、感じでしたね。
88年に大学を出られてますね。
はい。
ということは、70年代、入学ですか？
そう、76年入学ですね。
あ、
ですから、ちょっと70年代ってやっぱりまだまだ、そういう気楽さい時代だったので。
そうでしょうね。
授業がありましたしね。
その時代の広松渡さんを直にご覧になってるっていうのはすごいですね。
そうですね。まだ、もう本当に、非常にこう、若々しい広松さんでしたね。
そうだったんですね。ライプニッツがまた転機になるわけですか、その。
そうですね。だから、まあ、ライプニッツ選んだらもう、なんていうんだ、そんな今から考えてみると、なんていうか、授業で扱われていて、こう、なんかこう、まあ、よくわからないというか、その、こう謎めいた人だったんですね。で、まあ、だからまあ、他の選択肢もあったんですけど、やっぱり、まあ、みんなやってることはやりたくないっていうのもあったので、ほとんどライブに注目されていない時代でしたからね。
ああ、そうだったんですか。どなたが教えてらっしゃったんですか。
坂部先生がちょっと授業で取り上げていて。
なるほど、なるほど。
あと私が後に指導教官になってもらう山本慎さんという方もやってたので、このまあ、いわば、なんて、ドイツ人なのにフランス語で書いて、ある意味ではこう、なんか、位置づけも合理主義と、なんか、ドイツ関連論の中間で、啓蒙主義なんだか合理主義なんだかなんだかよくわかんないような人だったんで、こう、なんかどういう人なのかなとかいう始まって、で研究始めたんです。
じゃあその頃はもうドイツ語もフランス語もラテン語もお読みになってたんですか？
一応ドイツ語ですかね。ドイツ語やっていて、なんか哲学の本屋さん行ったらなんかライプニッツの本が一冊置いてありまして、 ちょっと記念に買おうかなとか思って買ったのが、クーチュラのなんか編集したライピンズの本で、ラテン語ばっかりなんですね。
へ
え。一応ラテン語少しはやってたんで読んだら全くわからなかったので。
その当時は。
はい。ですから、これは勉強し直さなきゃなっていうことで、なんかラテン語とかギリシャ語とかやったのが大学の3年生ぐらいでしょうかね。
ああ、そうですか。ギリシャ語、ラテン語ってどのぐらい勉強すれば一通り哲学書を読めるようになるんですか？
まあ、文法が終わるのに1年ぐらいはかかりますから、短期的にやってもで、その後やっぱりこう、まあ、基礎訓練やんないと読めないから、やっぱり2、3年はかかるから、全部で4、5年はかかるんじゃないですか、
ね。4、5年
ただ、やっぱり古典語ってただ、なんていうか、一週間に一回じゃ絶対身につかなくて、短期集中型で朝から晩までやらないと、頭にすぐ忘れちゃうんですよね。
普段使う言葉じゃないですからね。発音も学ぶんですか？
例えばもう話してる人がいないので、はい、まあ、いわゆる古典記の読み方でも中世風の読み方とか、まあ、イタリア式、フランス式とかいろいろあるので、まあ、皆さん好き勝手に読んで、
好き勝手に。
はい。例えばイタリア式だったらこう、C の音が、まあ、CI だったらチと読むし、フランス人だったらシと読むし、古典記だったらキと読むけど、まあ、それは皆さんお好みで。
そうなんですね。
まあ、通じるので。
そうすると、今、英語を学ぶ人がこう、何か CD を買って読むみたいなことはできないわけですね、ラテン語とかの場合は。
そうで、あんまりそう、音読する CD はないんですけど、ただ、別に読んでも通じるので。
あ、そうですか。
それは問題ないですね。
あ、そうなんですね。そうするともう見て書いて覚えるっていう感じなんですか？
そうですね。まあ、文献はもう、ラテン語の文献もやっぱり9世紀、まあ古典記も合わせれば、紀元前3世紀からまあ1700年ぐらいまで、まあ、2000年間ぐらい、
はい、
ほとんどラテン語が主要なメジャーな言語でしたから、文献は山ほどあるし、また時代によって文法も語彙も違うとかいうのがありますね。
そうですよね。それだけ長ければ初期とまた中期と後期で、辞書も変わるでしょうし。
そうなんです。中世の哲学書を読む辞書ってないので、今でもあまりないので、結局近代のタイピンツも近代のラテン語なんですけど、
はい、
辞書がないので、結局いろんな辞書をこう並べて、10種類ぐらい並べて探すしかなかった。その状況今もあんまり変わってないですね。
オンラインにはなってないですよね。紙でこう手でめくりながらっていう感じですよね。
だからそういう状況を変えていかなきゃいけないんで、まあ辞書を作ってやろうかなと思いつつ、なかなかこう時間がなくて。
大変な作業ですもんね。どの時代の、ね、辞書って区切らないと難しいですよね。
ただそれがないと、やっぱりこう、これから若い人が、近世のラテン語の哲学、
はい、
デカルトであり、スピノザであり、ライプニッツであり、いっぱいあります、ありますけど、読むの非常に苦労する。
そうですよね。まず読もうと思わないかもしれないですね。
まあ、ちょっとね、まあ、ハードルがありすぎちゃって。
そうなんですよね。私は挫折したことあります。
まあ、その辺がこう、なんかこう、古いもので外国語のものをこう、もっと読みやすい形にしないとね。まあ、それはインド哲学であれ、中国哲学であれ、イスラム哲学も全部同じなんですけどね。
最近はもう英米哲学が流行ってますので、哲学科入学すると、まあ、英語だけで一応なんとか卒業できてしまうところがありますので、ラテン語、ギリシャ語までは、こう、そこまで行かなくても哲学を知った気になって出ちゃう。
英語でもかなりこう、ギリシャとかラテン、ギリシャ語やラテン語の哲学が、まあ、こう、頭のこう、フレームって言うんでしょうかね。考え方の枠組みを変えないでも英語に置く、かなり直せますから、いいんですけど、ただ、やっぱりアラビア語なんかは英語にならないんですね。
あ、そうですか。そこは全然違うんですね。
それでやっぱ語彙も違うし、こう、思考の枠組みが違うんですよね。やっぱりあれ見ると、やって面白かったのは、その、
はい、
存在概念、まあ、哲学の中心課題として存在の問題ずっとギリシャにありますけど、はい、それはやっぱりインドゲルマンだから存在論ができるんで、
うん、
アラビア語だったら存在論って起こんないんですね。
それはなぜなんでしょう？
基本的な枠組みがやっぱりこう、存在するって特殊な概念なんですよ。 つまり日本でも存在するっていうのはなかなかやっぱり、なくて。
あ、日本でもない。
だからその、ただその、に、ありおりはべりっていうか、その、いわば、なんか、物と人間のに共通に使えて、しかもその、単にこう、ある時間空間の時点に存在するとかを表す概念っては日本語でなくて、例えば、ある男、ありけり、まあ、ありけりっても言うけど、普通ある人は住むわけなので、やっぱりこう、なんていうか、ギリシャ語のこう、永内とかいうのはやっぱり、アラビア語と比べても、例えば中国語と比べても、やっぱり、まあ、特殊というか、少しこう、西洋的な。
ああ、そうなんですね。ああ、そうなん
ですね。
そうすると、存在論自体も、もう、言語が作っているものって言えるわけですか。
そうそうそう、だから、アラビア語に訳す、その、存在概念ない言葉が存在論を訳すのに、すごく苦労するんですね。
あ、でも、日本語にもないとすると、うん、日本語に翻訳するときはどう、紹介されるんですかね。
そう、日本語の場合はやっぱり僕は明治時代に、やっぱりあの、井上哲次郎とかね、はい、あの、こう、非常に苦労してこう、作ってったっていうんでしょうかね。一語一語置き直すっていうよりもなんかやっぱり仏教の枠組みを使いながら、こう、システムを作ったんじゃないですかね。
あ、まず理解できたっていうのがすごいですね。
すごいですね。
そこがない言語の枠組みだったはずなのに、うん、別の言語の存在論が理解できたっていうのが。
ただ逆にこう、17世紀にはこう、キリシタンがこう、はい、ラテン語やこうスペイン語を日本語に訳してて、その訳す場合のこう、プリンシプルが全く明治時代と違ってるので。
ああ、そうなんですね。
それを今最近やっぱり読み直して、キリシタンにおけるこう、哲学、語彙の重要とかいうのも、最近ホットなテーマですね。
ホットですか。
なかなかこう思わずこう、こうなるほどとかいう訳し方もありますね。
あ、そうですか。
カリタスとかやっぱり愛とか訳しますけど、キリシタンではお大切って訳すんですね。
ああ、いいですね。なんかキュンとしますね。それ。
切ないの説ともつながっていくんですよ。だからああうまいっていうかね。
お大切ですか。カリタスを大切。
うん。だから相手がそう いなくなると悲しいっていうか、そういう愛みつゆじゃないけど、そういうのもこう、含むような感じで、非常にしなやかに訳してるんですね。
なんか大和言葉風ですね、ちょっと。
そうなんです、まさに。
女性が訳したかのような。
だからやっぱりもう、なんかその、中世のこう、進学っていうのもやっぱり、よりこう、スコラ的でガチガチにできてるところもあるけど、基礎的な言葉っていうのはかなりこう、なんか人間のこう情念というか弱いところをこう取り出して、それをこう肯定していく、人間の良さを肯定していくのがまあカトリック神学だったので、ただその後こう宗教改革の中でこう、プロテスタントとこう戦わなきゃいけないから、重武装していってこうガチガチのこう体系作っていっちゃうけど。
ああ、そこが大義だったわけですね。ロジック構築の。
そうそう。だからそれはもう常にこう、恐怖時代、アウグスティヌスの時代だってやっぱりこう、異端がいっぱいあったので、異端にこう、打ち勝って正当性を積み重ねていくしかないので、
なるほど。
やっぱり非常にこう、ハードなロジックも作んなきゃいけない。でも根っこは案外こう、ズブズブなんですけどね。
ああ、大切。
それだけなんですよ。弱い人、でも、あの、何にもや、立派なことやってない人でも救われるんだよってのが、カトリックでさ、イエスが言ったことでもあるけども。だから、それを、はあるんだけど、外側に対しては、こう、本当にもう、鎧を着て、重武装して、武器を持って戦うしかないという、まあ、キリスト教だったろうし、まあ、プロテスタントもそうだと思いますけどね。
ライプニッツからそちらのキリスト教に基づく中世哲学の理解という方に移られていったわけですね。
そうですね。やっぱりライプニッツもあの頃、ちょうど、そうですね、1980年ぐらいでしょうかね、はい。あの頃からヨーロッパの方でもライプニッツが流行を始めておりまして。
あ、じゃあちょうど先生学生時代に重なります
よね。そうですね。でちょうどあの論理学のライプニッツの論理学っていうのが随分注目されるようになって、だから私の場合はそれにこう、まあ、予定調和説とかでこう、おめでたい哲学を語るライプニッツって像がいっぱいあったので、
おめでたいライプニッツ。
はい、ラッセルがまあ、形而上学的なおとぎ話であるって言ったからってこともあるんですけども、
はい。
なので、ただ私としてはこう、ライブピンの予定調和ってそういう精神と身体が調和してるとかそういう話ではなくて、あの頃やっぱりこう、スピノザ的なこう、無限性と有限性の間にある落差をこう、媒介するような論理をこう、予定調和に彼は託したんじゃないかと。ということかって、中世の課題って神と人間、無限と有限の関係をどう説明するのか、はい、というので、まあ、トマスのアナロギアの説っていうのがあって、はい、まあ、ただアナロギアは結局ヒエラルキーを作るような形で、非常にこう、現世肯定的、保守的な思想であるというふうな理解だったし、まあ、当時、ドゥルーズが出始めた頃で、ドゥルーズなんかもそういう理解だったんで、で、それに組みするような、こう、おめでたい論理が、まあ、ライペンチじゃないかっていうのもあったんですね、当時
は。ああ、そうなんですね。でもちょっと東洋っぽいですよね、こう。
そうそう、ライペンチはね、信仰とかも関心あるしで。
客合一みたいな感じ
で。で、まあ、西田のつながりなところがあるんですけど。ただその、私はこう、ライプニッツと、スコト、デュース・スコトスを結びつけるっていうのが、なんか、課題というか、まあ、願望としてありまして。で、まあ、まあ、なぜそうなるのかっていうと、特にこう、ライプニッツに私が関心を持った一つの理由は、その、もちろん当時論理が注目されていたってこともあるんですが、個体性の起源とは何なのか。
個体性の起源。
はい、インディビジュアリティ。つまり、モナドってまさにこう、はいはい、近代の中で、やっぱり個体を重視する典型的な思想なので、やっぱりこう、デカルトでもスピノザでも個体性とか個性とかね、そういったものは強調されないけれど、はい、ライプニッツで強調されるので、
うん、
それと自分らしさっていうかね、そのアイデンティティの確立っていうのとこう、はいはい、なんか結びつくんじゃなかろうかというのがあって、関心も持ってたんですね。それはですから、もともとあったその心理学への関心っていうのが、やっぱりこう根っこで残ってたんでしょうね。
じゃあ、元にあったのは自分とは何かっていうところが、そこで結びつくわけです。
そうですね。で、それ探ってたデュンス・コートスが中世では、まあ、このもの性っていう概念をこう出して、はい、やっぱり非常にこう中世で個体性を重んじた哲学者であると。
ごめんなさい。ドゥース・スコットスはライプニッツより昔の人ですか？
そうですね。1270年ぐらいに生まれましたんで、まあ13世紀。で、ライプニッツはもう17世紀ですから。
随分幅がありますけど、同じようなことを考えていた人がいた。
そうですね。ですから、まあ、ヨーロッパの中でもやっぱりこう、個体性を重んじたスコットスというんで、はい、非常にこう、スコットスを研究したいがために、プロテスタントからカトリックに改宗したとかいう人も。ホプキンズって詩人なんですけども。
ああ、そうしないと読めなかったわけですか。
まあ、読めないっていうのもなんか、スコトスに憧れて、もうカトリックになっちゃうわとね。で、スコトスが勉強していたオックスフォードまで行ったりとかね。
へ
ぇー。来ていた人がいるぐらいなんです
ね。熱狂的なファンがいるわけですね。
その人は、まあ、ホプキンズは18世紀の後半ですけど
ね。ああ。山口先生は、その、ホプキンズも、
ホプキンズはほんと最近なんですね。なんか、この、なんていうか、まあ、ちょっとハマってしまったので、ちょっとそれで読んだんですけれど、まあ、その頃はなんか、なんか個体性って、このもの性というか、はい、そういったものの起源が中世にあったんだって、すごく私には斬新で、中世っていうのはまあ普遍性のもとに、こう、個人の自由や、欲望とか、そういったものが、まあ、抑圧されていた時代だ。暗黒の中世と。だとばっかり思っていたらどうも違う流れもあるらしいと。で、ちょうどその頃またフランチェスコっていうあのイタリアの聖人がいますけど、はい、やっぱりフランチェスコのいろいろ話とか読んで、まあ、こんな人もいたんだという。
ああ、そうなんですね。その当時の個体性っていうのは神からの個体性だったのか、他者からの個体性だったのか、どういう意味での個体性だったんでしょうか。
そうですよ。ちょっと近代的な個体性とはちょっと違うのかもしれないけれど、ただこの、時代的に言うとまあ、13世紀で1300年ぐらいですから、はい、当時の、まあ、絵を見ると、ジョットーと時代が同じなんですね。まあ、ダンテとも同じなんですけど、スコトスは。要するにこう、ジョットーの絵なんか見ると、一人一人の顔をやって描き分けるようになるんですね。 その前の時代っていうのは、農民は農民の顔、商人は商人の顔、法王は法王の顔ない、同じなんですよ。で、上に名前を変えればいいわけですよ。
大雑把ですね。
そうなんです。だから、一人一人さ、みんなも職業が決まったら顔も同じなんですよ。
なるほど。
描き分ける必要なかったのに、これちょっとは、こうね、モデルを使って一人一人描き分けるわけです。で、まあ、そこから直接個体性の重視っていくかどうかあれだけど、少なくともその、絵画の表現においてはそういった写実主義っていうか個体描写が出てきて。
あ、そこはリンクしてるんですね。
で、時代的にもスコードズがこのものせを言って。
へー、面白いですね。
だからまあちょっとその辺からこう中世にこうズブズブと。
ズブズブと。
入っていきまして。で、やっぱあと、やっぱドゥルーズ、当時ドゥルーズが流行り始めた頃だったんですね。サイト反復で。なんかスコートスがいっぱいで作るけれどって言って、なんかスコートスの存在の一義性。
うん。
で、そのいろいろ出てくるけど、やっぱりこう、当時存在の一義性なんてよくわからなかったので、で、みんな、なんか、中世哲学の入門書ないかね、という、あったら読みたいもんだと、私も思っていたんですね。で、そういうのを書いたのが、まあもう大学入ってから、大学の先生になってからなんで、35歳ですから、20数年前に入門書を読みたいと、哲学書房の中尾さんに言ったら、じゃあ書いてくださいと言われて。
あ、それが存在の一義性ですか？
それ、普遍論争という。
普遍論争。普遍論争。はい。1992年の。はい。
と書いたんですね。
今日私持ってきてます、
ね。あ、そうです。だから、あくまでその、
あ、これはその、当時、お若い時の本なんですね。
そうですね。中世哲学に入門する前の人間が入門書を書いてしまったと。
今の先生からご覧になると、いかがですか？
やっぱりちょっと非常にいろいろと問題ってのはあるんですけど、まあ、ただ、やっぱり入門、初心者ってのは怖いもの知らずなので、よく書き、今はもう書けないというか、怖くて書けないけど、当時は何も怖くないので書けたんですね。そう、自分で知りたいことを書いていった。で、自分で調べて発見したことを書いていったので、あるいは、まあ、書いてる本に一番楽しい。書いてる本にとっての一番入門書だったんです、
ね。ああ、そういうことなんですね。もう、これはもう、先生になられて、最近の本かと思って拝見しておりました。
35歳の頃だったので。
ほとんどデビュー作ですか？
そうですね、はい。
そうなんですね。
だから本当は本当は一冊で入門で、こう、中世がわかる入門書を書いてほしいと。言われたんですけど、
はい、
これは全3巻のうちの第1巻目で終わってしまった。で、第2巻目書くために、イスラムのことを勉強しなきゃいけないと。思って、アラビア語を始めたら、それで、こう、結局読めるようになるのに、こう、4年ほどかかってしまった。
もうそうすると40代に入ります
ね。入っちゃったんですよ。そしたらもうずるずるとなんか忙しくなって。
40代入るともう、研究はちょっと。
アラビア語を学ぶスピードもね、全然遅いですからね。
あ、そういうこともありますか。
耳で買った用事ですから、いくら見ても文字に見えないんですね。
あ、でもすごいですね。その時代から新しい言語を学ぼうと思えたところが。
まあなんか好きなんですけど、ね、やっぱアビセンナはやっぱ原文で読みたいっていうのがあったので、やっぱやったらやっぱ英語に直ら、ラテン語にした瞬間にアラビア語っても完全もう変わってるし、翻訳不可能な言語、言葉いっぱいあるんですよね。
で、今の先生の目から見ればそれが両方の言語のフィルターを通してお分かりになると。
そうですね。
だからやっぱすごいですね。
当時のパリ大学の人々がさ、いかにこう、意味不明のラテン語を読んでいたのかってわかるわけですよ。
パリ大学の人はフランス語
で。アラビア語に、当時のパリ大学がみんなラテン語ですから、はい、アラビア語のものをカタロニア語に訳しまして、
はいはい、
カタロニア語のものを一語一語ラテン語に直すと。
わー、すごい気が遠くなる。
で、それがやっぱり意味がぐちゃぐちゃで、完全語訳もあるし、わからないところはすぐ飛ばすと。やっぱり、今から見るとそのラテン語随分頑張って訳してるけれど、意味不明な箇所がいっぱいあるんですよね。 でも当時のパリ大学のトマス・アキラスとか、うん、ああいう人々は語訳だらけのものから元のこう意味を読み取るんですよね。
読み取られてると思いますか、今で。
かなりこう再現してこう、
あ、そうなんですか。
当時の人がやっぱ歯が立たなかったところをこの、なんだろう、テキストの行間を読むっていうのはできるんですよね。
それはすごい能力ですね。
ちょっと化け物です。化け物っていうか、とんでもないですね、トマス・アキラスはやっぱり。アルベルトス・マグヌスが歯が立たなかったようなところも、トマスはやっぱ読んでこう、綺麗に、存在と本質についてとかね、あの薄いのでこう、イスラム哲学の要点を紹介しちゃう。
はぁ。
我々は当時は飛び抜けてましたよね。
まあでもそれと同じことを明治の哲学者はやってきたわけですよね。
そうですね。
何も辞書もないところから。
だから翻訳するってなかなか本当にこう、直感がないとできない仕事ですからね。
まさにその問題自分でも感じて何らかの形で考えていたからこそできたんでしょうね。
そうでしょうね。だからまあ、ある意味でこう、当時のパリ大学なんか1250年代、
うん、
てかトマスがそういうのを解読してみんなこう、ショックを受けるわけですよ。ヨーロッパで広がるわけですよね。
は
い、でも、15年ぐらい経って、1270年ぐらいになると、はい、もう世代が変わって、その理解の度合いがすごく深まるんですね。で、そのもう一つ世代後がスコートス。トマスの2世代後なんですね。
ああ、そうなんですね。その間もたくさんの文献が出てるってこと
ですか？そうです。やっぱり本当にもう5年ぐらいの間にいう変化が、まあ、だから2、30年前まで中世哲学なんて全部同じで、もうぐちゃぐちゃな無駄な反省概念しかなくて、ぐだら、あの、なんかわけのわからんこと書いてるってあったけど、うんうん、今はもう、その辺のこう、5年間ぐらいの変化をこう読み取るだけの文献解読と研究が進んでて。
すごいですね。5年のスパンでできるって結構細かいですよね。
だ本ってその文献解読とその校訂版の発行がすごく進んで、特にこう21世紀になってからもう続々出てますね。
その時代は活版印刷とかの時代だったんですか？
13世紀の手書きです。両手で書いて、右手でナイフで削って左手で染めるという。
はあ、それを紙に書いてるわけですよね。
用紙に。
羊の皮の紙。
はい。パーチメントという。
ちゃんとそれが保管されて、
はい。
コピーはできるんですか？
あれ、デコボコですからね。
そのままの形で残ってるんです
か？写真でこう、見ることはできますけど、かなり残ってます。
それを5年単位で解読ができるっていうのはすごいですね。
やっぱりこう、なんか、なんていうの、それまでこう、ただのゴミの山だと思ったものが、実は、本当はすごかったっていうかね。
しかも年代ごとに誰かが分類してたわけですよね。
で、それやっぱりヨーロッパの文献学の蓄積すごいので、やっぱりそういうの一生、こう、古文書を読んで、こう、何年に誰が書いたものなのかとかね、分類するようなことをやってる人もいっぱいいますからね。日本では全くない学問だけど、日本では古文書に、日本の古文書に関してはそういうことがありますけどね。
作者とかも、こう、入れ替わっちゃいそうですよね。間違えると。
そういうのしょっちゅうありましてね、こう、トマスとか言うと、トマス・アキラスかなと思うけど、実は別なトマス・アングリクスだったり、いろんなトマスさんがいるので、
いろんなトマスさん。
大勘違いとかね、いっぱいありまして、まあ、例えばハイデガーが書いた博士論文なんかは、ドゥンス・コトスの、意味論と心理論ですかね、なんか。
あ、そうなんですね。
あれも、まあ、ちょっと、スコトスが書いたんじゃないものを混ぜたりしてるから。
へ
ぇ、まあ、そこは突っ込まないことにして。
じゃハイデガーからスコトスも結構、すぐ行けたわけですね。
そう、そっちの路線もありますし、
ね。そっちの路線で。
あの頃やっぱスコトスってこう、なんか難しいことを言う、まあ、ハンサ博士って言うんでしょうかね。ハンサのことを言う、わけのわからんことを言う。哲学者っていう感じでいたので、だからまあその辺のこう変わってきたのはやっぱりこう、やっぱりドゥルーズがこう注目することでみんな、スコートスってメジャーなんだと思って、で読んでみよう。さっぱりわかんない。なんでこんなわかんないんだとかね。存在の一義性、存在って意味が同じでしょっていう、意味が同じだってのが存在の一義性ですから、ちょっときっとシンプルな話だろうなと思って、全く違ってたんですね。
先生は寄り道されてきた分、こう、いろんな視点から、その当時でも読みこなすことができたわけですか？他の、
そうでも
同世代の方
と。思い込みっていうか、ね、もうなんかもう、いや、こういうこと言ってるに違いないと、つまりこう、スコとスもまあ、フランチスコの同じ流れ、フランシスコ会ですから、うん、フランシスコ会は、非常にこう、小さなもの、お魚であったり、こう、鳥であったり、一人一人のこう貧しい人だったりするのを大事にする思想なんで、うん、その中でこの物性を言ったんであれば、そういうヒエラルキーを大事にして、偉い人を評価するような神学じゃなくて、うん、一人一人こう、小さいものの、存在意義、個体性を重視する思想のはずだと。それと神様との結びつき考えるのが一義性のはずなので。
あ、結構感動的ですね。
そうなんです。だから、そういう話のはずだと。だから、テキストもさっぱりわかんないんだけど、絶対そういうのこう書いてるはずだと思い込んで、一生懸命読んでるわけなんですけど。そういう思い込みがないと、やっぱとってもやってられないですからね。
愛情があったわけです。
そうなんです。
文献に対する。そこは当てはまるところはやっぱりあるわけですね。
そう、はっきりありますね。ただやっぱなかなかこう、アリストテレスの解読、それが当時のパリ大学のやっぱり学内のこう、パワーオブバランスというかね、うん、ドミニコ会、フランシスコ会、アグスティヌス、飲酒士会、カルメル会とか、指導会とかいっぱいありますから、はい、その中でこう、自分たちのこう、セクトの個体、オリジナリティを発揮しつつ、
はい、
その、しかも、その論争において負けないだけの精密さを備え、はい、でそれをこう、プロダクティブにこう、たくさん出していかなきゃいけないですよね。アリストテレスの仲介は何年間でやって、明大宗の仲介は何年間でやるとか、業績いっぱい作んないと、とても埋没しちゃうっていう状況が当時もあったみたいですね。
それを20世紀、21世紀の視点から掘り起こされてたわけです。
そうですね。なかなか、やっぱり、大変な仕事で。
掘り起こす方も大変だと思いますけど。そういったところまでが、もう30代後半ぐらいまでお話し進んじゃったかもしれませんが、うん、最近は、メディア論、身体論、コミュニケーション論にご関心が広がっておられて、天使の記号学という、うん、ご著書も終わりになって、これもすごく私、まさに誰かこういう本を書いてくれないからっていう本が目の前に現れたという感じで拝読してたんですけども、グノーシス主義と天使主義と電子メディアの重なりというものに注目しておられて。う
ん、一番のこう根っこにあるのはなんか一つの単純な概念で、はい、まあ、協約不可能性っていう概念、
はい、
このインコメンシラビリティっていうか、要するにこう、はい、まあ、簡単に言えばまあ、自分と他人っていうのはやっぱりこう、やっぱり、まあ理解できない壁っていうか、
はいはい、
あると、何らかの仕方であると思うんですけども、はい、そういうこう、まあその、協約不可能性とか、その、非対称性とかいう概念に関心を持ちまして、はい、で、そういった論点がさっき言ったこう、無限と有限、神様と人間、
うん、
あとは自分と他者の間であるんじゃないかという枠組みがあって、で、その枠組みが、ライプニッツの中だったら、こう、いわば、予定調和っていうか、まあ、私の表現だと、まあ、エクスプレッションって表現っていう概念なんですが、
はい、
とか、まあ、スコトスの存在の一義性っていうのは、それにこう、同じじゃないけど、やっぱり密接な重なりがあるんじゃないかというのが、ずっとありまして、で、それをこう、掘っていくときに、こう、精神と身体の乖離っていうのはズレですよね、
はい。
っていう問題があって、その、特にこう20世紀以降、こうメディアの発達によって、まあ、身体性が阻害されるような側面っていうのが、うん、どうもあるんじゃないかと。あるいは身体をこう機械に置き換えていこうとする流れですよね。
はいはい、
ただ、それでいいのかどうか、それは電化製品のこう発達なんか見てもそうだけど、全部機械化されるようなのがあったわけだけど、ちょうどそういったことを考えているときに、まあ、ちょっとデカルトの、なんだろう、心身二元論的な身体の阻害なんて論点も当時いろいろありましたけど、ちょうどあの、エヴァンゲリオンっていう漫画がありまして、
はいはいはい、
で、エヴァンゲリオンってなかなかこう、面白いなっていうか、まあ、授業のね、ネタに使ってたんですけども、でちょうどグノーシスもちょうどあの関心があって、ちょうど、大貫先生とかが、グノ 教室を日本に紹介し始めた頃でもあったんですね。ちょうど、あとエヴァンゲリオン重なったんで、グノーシスはまあ話がこう、精霊、魂、肉体と、三つに分けて、諸悪の根源が肉体なので、その肉体を切り捨てると、魂が霊に引っ張られて、ね、上の方に行くと。
悪いものを切り離せれば良いところに行ける。
そうです、はい。ですから、その、精霊の霊だけど、それがこう、霊が、エヴァンゲリオンに登場する、綾波霊とね、重なったりするっていうのがあってさ、そう知った時になんか、なるほどとかね、こう。
そこで、エヴァンゲリオンとグノーシスが、
ちょっと
結びつきまして、手の中で重なって、
カトリックの場合って単純っていうか、その、人間の欲望とか身体性を肯定するっていうか、つまり身体を切り離して、上だけ救済するのではなくて、人間の欲望も肉体も全部そっくりそのまま救おうと、いうのがカトリックなんですよね。
はい。あ、そういう意味での異端なんですね、グノーシスの方が。は
い。ただまあ、いわば仏教の中でもまあいろんなこう、世界の宗教を見るとまあ、禁欲を強調して、肉体性をこう、遮断することによってこう、切り捨てることで初めてこう、天使というか、正常なものになれると。
ああ。体が悪いっていうのは欲望があるからなんですか？
そうなんです。ええー。天使って、だから我々天使は清らかで憧れるけど、
はい。
つまり、天使に憧れるっていうのは、まあ、グノーシスと同じなんで、
はい。
で、それ、異端になっちゃうわけですよ。
天使主義ですね、そっちが。
そうです、はい。はい、でそれはこう、典型的に述べてたのが、パスカルですよね、パンセの中で。うん、人間が天使になろうとすると、
はい、
悪魔のようになってしまうと。
ああ、もう指摘があったんですね、そう、当時から。
だから、ある意味その、
賢い。
そうなんです。だから、見抜いていたんですね。か確かにそのね、こう、当時、現代の天使主義ってエヴァンゲリオンにもあったし、その、ちょっと宮台真一が扱っているそのブルセラの問題とか、いうのがあって、一旦その、やっぱ身体っていうのは、これなら自分のものじゃないんだって切り捨てることによって、自分と身体性を切り離すことが、なんか自分のこう、清らかさを守る方法であると。いうのが、ちょうどあの、宮台真一が指摘した、やっぱ終わり、まったりとした日常っていうんでしょうかね。というのがありましたけど、それとグノーシスが似ている。でもそれは天使主義的な誤りじゃなかろうかと。だから、電子メディアの進行によって我々は身体性をこう、忘却するというか失うようになっていってしまって、あるいは身体性がすっかりなくなれば、で身体性の代わりにこう電子的な機械、エレクトリシティに変わっていけば、こう、なんかもっとこう、人間の有限性を抜けられる理想的な境地に行くんじゃないかという、夢が高度成長と重なってあったような気もするんだけど、
説得力ありますね。
それに対して、いやいや違うんじゃないかという流れがいろいろ出てきて、それが哲学だった身体論であったり、はい、まあ、中世への関心であったりとか、いろいろあったと思う。もしあとメディア論だったらマクルーハンですよね。
マクルーハンもその頃ですか。
マクルーハンもカトリックなんですよ、完全な。まあちょっとマクルーハン今も読む人はあんまりいないけど、古いけど、ただ、マクルーハンはその、中世を声の文化で近世になって活字文化になった。
はい。
で、活字文化になることによって、実はその、精神分裂病が流行った、非常にこう、蔓延するようになったんだ。つまり活字っていうのはなんかその、人間と人間のつながりを失わせるとか、あとは人間と安定した情緒性を破壊するとか、いろんなこと言うんですね。声の方がやっぱり共同体をこう重視するし、人間の情念を重視するし、ある意味であと、情緒であるっていうか、その、やっぱ声にはいろんなものがまとわりつく。人間の表情であったり、身振りであったり、声色だったり、大きさだったり、つまり、非言語コミュニケーションを必ずこう巻き込んでなされる。
はい、
じゃあ、活字ってのはそれはまさにこう文字ですから、こう非常にこう非言語コミュニケーションの側面がほとんど抜け落ちてしまうと。はい、だからその辺でこう文字による、コミュニケーションだと非常にこう、いろんなトラブルが起きやすいとかいうようなマクルーハンの指摘は、まあ、わからないでもない。
うん、
でその典型がやっぱり、 まあ、かつてあった、こう、メールで、こう、人が切れるっていうんでしょうかね、この、
ははは
あ、なんていうんでしょうか、その、ファイアリングじゃなくて、なんかありましたよね、なんか。
はい。
その、やっぱ、フレーミングか。
フレーミング。
うん。炎上するっていう、ね。
はい、はい。
やっぱりこう、文字だけだと、こう、いろいろ人間の、逆なじするようなところありますからね。
プロソディというか、非言語的なものが抜け落ちるがために。
そうそう、そうそう。だから絵文字を入れるとかね。
意図をこう、悪意として解釈 しがちになっちゃうってことですかね。
そうです。やっぱり非言語コミュニケーションの側面あると、その相手の表情であったり、話しぶりとかあるので、はい、これが本気で言ったのか冗談なのか、わかるけど、
はいはい、
メールで文字しかないと、冗談が冗談として通じないと。
そうですね。イントネーションとかがないと辛いですよね。
だからある意味ではこう、音声の方が、まあ、なんて言うんだろう、コミュニケーションのパターンとしては、非能率的ではあるけども、
うん、
人間的なこう、コミュニケーションとしてあったと。
うん
うん、で、その辺がやっぱり17世紀ぐらいであっても、文字ってのは音読するのが普通だった。
ああ、いいですね。
ですから手紙っていうのも人から手紙もらったらみんなの前で読み上げると。
はい。
だからまあ個人的な手紙じゃなくて手紙もまたみんなのものであったと。
はい。
いう時代が17世紀で、18世紀以降活字文化が進むとみんな一人で部屋にこもって黙って本を読んでると。それがやっぱおかしいんだとかいうのが聞くと、ああ、なるほどなって気がするんですよね。
こう最初は病的な感じがあったんですね。意識が皆さんの中では。
はい、17世紀とかはね。
もうそれが普通になっちゃうと、なんとも思わなくなってる
時代に。そう、18世紀以降はやっぱり変わってくるんですよ。そう、近代的な分離された個人空間が成立するんでしょうね。うん、まあ、関東のやっぱり立場なんかちょっとそういう分離された、個体性の立場って感じがしますよね。
でも病気が進行しちゃってる。
ちょっとね、探します。カントには悪いけど。
そうすると中世の視点から見ると、やっぱり近代、現代の時代が下るほど、ちょっとこう、非人間的な哲学者っていう感じになってくるんですか？
そうですね。まあ、まあ、非人間的っていうか、その、あるいはこう、まあ、だからそれに対するこう反動というのは身体論とかね、実績になって出てくると思うから、まあ一方向だけじゃないんだけど、そういう、まあ身体性とか情念とか、はい、そのハビットスとかそういったものから離れていく流れっていうのがあって、やっぱりこう合理主義の後、啓蒙主義に行って、うん、その後も、なんだろう、唯物論がどうかってちょっと微妙なんだけど、そういうこう、はい、そういう身体性を消去するような流れは一方で着々と進んでたんじゃないですかね。
でも今の、あの人工知能ですとかロボットとかっていう研究は、うん、そっちの路線の延長にありそうですよね。
そうですね。だからやっぱりこう、やっぱり人工知能の問題でもこう、そういう開発している方とちょっと少しお話しすると、やっぱりこう、認知的な側面、コグニティブな側面っていうのはプログラミング化して人工知能にこう乗せやすい。で、それ以外のこう感情とか情念の側面どうなるかっていうと、あれバグでしかないと。
ああ、そこは冗長なもの。
そう
まさに先生の本のタイトルになってますけど。
冗
長さが大切ですのところが切り離されちゃうんですね。
そうなんですね。だからこう、でもバグとして捨て去ったものっていうのはただバグじゃなくて、やっぱりこう、ポランニだったら暗黙知と言ったりとかね、状況論理とかあったり、あとはその、なんだろう、いろんな言い方であったけど、その、やっぱ背景となる知識、現象学的に言えば世界って言っちゃうかね、はい、地平と言ってもいいんでしょうけど、そういうもんなので、そういった背景となるものの中で初めてこう、意識的な、こう、顕在的な働きが成立するわけだから、はい、なんかどうもその、意識中心主義的というか、まあ、私の言い方だと、意識の新旧というか、あ、新旧、インスタンスですね。
はい。
意識の場面だけを考えて、それ以外の背後にある次元というのをこう、切り落とす流れっていうのが、うん、一方向ではあったと。
うん、
だそれに対する、こう、反発なんかが フッサールでもあるだろうし、身体論でもあるだろうし、東洋的なものもそうだろうし、場合あるような気がしますね。その流れの中で、こう、私の中性読むっていうのは、そういう東洋的なものへの関心と、なんでしょうか、中性の関心っていうのは、私の頭の中では同じなんですね。
ああ、そこでもう繋がってるんですね。
反
意識主義的な
そうそうところで。反意識主義的なところを、なんだろう、体験、修行型じゃなくて、
うん、
やっぱスコラ的にこう、概念でこう掘っていきたいという。だからスコートストがやってるんですけどね。
つまりバックグラウンドが山伏ですよね。
で、やっぱり、まあ、やっぱり概念。
かっこいいですね。
まあ、やっぱりただ概念使えて、概念分析して楽しいからやってるわけじゃなくて、概念で道具ですから、
うん、
まあ、料理の道具と包丁と同じようなもんだから、どういう料理を作るのか。だから包丁の種類が違ったって、こう、ペティナイフで作ろうが、ナッキリ包丁で作ろうが、刺身包丁で作ろうが、まあ、ね、こう、見た目は違うけど、同じコンセプトの料理は作れるんで。
はい。
まあ、私の頭の中では、だから、修験道の話と、スコラの話は別に、うん、まあ、同じ引き出しに入ってるようなものですけどね。
ちょっと調味料が違うくらいで。
そうなんです。大体同じものだ
と。やがたものはシチューっぽい感じ
で。そうそうそう。
面白いですね。もう一つ先生のごめんなさい、最後にお伺いしたいんですが、ハビトゥスという概念が、どの本にも書かれてまして、身体論とメディア論をつなぐ、何か鍵となるような概念なのかなと思ったんですが、
はい。
電子メディアっていうものはこれからどんどん、人工知能っていう形で、それこそ身体性を阻害するような、もう、阿吽の呼吸で、一心伝心できてしまうような世界がグローバルに広がっていたときに、そういうハビットスって、うん、何か人間のこう習慣みたいなものはどういうふうに変わっていくと思われますか？
そうです、やっぱり私もハビットスに注目したのは、そのいわば意識、顕在的な意識と、はい、あとその無意識って分けてしまうと、やっぱ無意識ってやっぱり操作できない、
うん、
やっぱフロイトでは抑圧されたものなので、うん、むしろやっぱりこう、制御できるような、こう、仕方。あるいは人間、日本だったら、道とかね、修行とか、練習とかありますけど、そういう形で意識に残らないんだけど、それをこう制御できる方法。
うん、
それは、我々が持っている欲望であったり、その、いわば感情であったり、そういったものを制御したい、というのがあったので、まあ、最初だったら、催眠術なんかもそれへの関心の延長線、
うん、
延長線、そのからも由来しているわけなんですが、
はい、
で、その場合、こう、ハビトゥスっていうのが、やっぱり中性ですと非常によく、年から年中で作る概念なんですね。
へ
ぇー。もちろん大きくやると二つに分かれてきて、我々が後天的に自分の経験によって獲得するような哲学的な、まあ、ハビトゥスと、はい、神様から与えられるような、神様から注入してもらうような、
はい、
ハビトゥス。ってわかります。まあ、信仰規模はいらないんですけど。で、そのハビトゥス考える場合、まあ、実はなんか日本的な思考の中にはもうずっとハビトゥスってあったんじゃないかと。
うん。
のがあって、まあ、鎌倉、平安時代だって、浄土詩で、ふっていうのが、継続反復を表すふっていうのがあって、
ふ、
ふ、例えば、住む、住まう、語る、語らう、あとは、でしょうかね、あとは、なるとか習う。他にもそうなんですが、つまり、負っていうのは単なる事実的な反復なんじゃなくて、そこによってこう習慣にすることで、新しい自然、第二の自然を形成するプロセスなんですよね。
はい、何々するの負。
負。はい。浄土詩で、上代にあった、まあ、奈良時代にあった浄土詩の負なんだけど、平安時代になると、まあ、単語の中に埋め込まれてしまうんで、浄土詩としては認識されなくなる。
あ、一個だけでも意味を持つんですか？
そう、ふうってそういう意味が。つまりその、あるいはこう、意識が制御できないようなものじゃなくて、うん、ハビトゥスっていうのはその、いわば、直接は簡単に制御できないんだけど、反復や習慣によって制御できるような、つまり、同一、反復って普通は意味を持たないと思われる感じだけども、反復そのものが一つの、 新しい様式を形成する重要なプロセスであると。うん、どうも意識から考えると同じことを繰り返しているだけだったのがあっても、実はそのハビツの視点から見ると、やっぱ意味が違っていく。途中までは半分だけ自分のものだったものが完全にこう内在化する。
うん。
ような、要は力なんですね。つまりハビツスっていうのは、インテンシティ、安定してっていうでしょうかね。
あ、最初の個体性の話とも繋がってきそうですね。
そうなんですね。だからそれ結構、個体性ってやっぱりこう、初めからあるもんじゃなくて、例えば認識によっては私は学生ですとかさ、私は大学教授ですっていうふうに、顕在意識の中で明大化されて現れてくるものではなくて、習慣として心の中にこう沈殿していって定着していって、なんか具体的な形として現れてくるものなんじゃないかなって気があるので、だからまあ私なんかも哲学ってのはまあ何はともあれハビトスであると。まあ倫理学科もそうなんですけどね、まあ哲学はハビトスであると。でハビトスに始まり、ハビトスに終わると。もうそればっかりなんですね、もうね。
ラテン語読むのに最低5年。
だからある意味でこう、なんか身についてるっていうか、こう湧き上がってくるもんっていうか、いう感じですかね。
湧き上がってくるもの。
うん。だから山伏修行して、僕の前もだから山伏修行ちょっとやってきたんですけど、山形帰って。
それはもう、そういう場所が残ってるんですか、今でも。
羽黒さんのところにありまして。
どなたでもできるんですか、
う
ん、
そうです。8月の末から9月にかけてあって、私が1日コースなの。
気軽な感じで。
そうね、まあ、その時こう、また、多分南蛮節って言いまして、まあ、唐辛子をこうわーっと炊いて、この狭い部屋に、視界が50センチぐらいしかないぐらい、こう、炊き締めるんですね。
唐辛子。
唐辛子。
はい。
火は出るわ、鼻水は出るわ、もうとんでもなく辛いんですけど、これはまあ、地獄を体験することによって、まあ、儀式再生と、一旦死んで生まれ変わる儀式の一つのプロセスなんですね。はい、山伏ってのはま
あ、
一回死んで、生まれ変わる間の時に、苦労すると、まあ、胎盤っていうか、その背中に絵なくはです、背負ってるんですけど、自分の胎盤背負うんですね、
山伏って
。お母さんがお腹の中にいると発想するんですね。はい、その間にこう、修行をたくさん加えると、やっぱこう、胎盤が固まっていくっていうか、まあ、床が固まっていくって表現するんですけど、ですからまあその、いわば象徴的に今世界との絆っていうか、こう、自分が寄って立つべき場所が固まっていくんですね。
はあ、一回死んでから生きるまでの間に。
そう。それを固めるためには、苦労しなきゃいけない。断食をしたり、水飲むのをやめたり、南蛮縁節浴びたり、滝行したりと。
大変ですね。
で、その時こう、南蛮縁節をやると、よくわかるのは、普段吸ってる空気ってこんなに楽に吸えるんだと。南蛮縁節やると、ちょっと吸っただけでも、ゴーゴーゴーとこうなって、咳止まらなくなっちゃうんですね。目が開けてると目から涙出てくるしね。一番困るのは鼻水出てくるのに、鼻水が辛いエキスなので、これは全部比例しちゃうんですよ。だからその後シャンプーいたしますと、頭にも髪の毛にも唐辛子がついてますので、顔中ヒリヒリする。
ちょっと出生の疑似体験な感じしますね。
そうなんです。
こう、肺呼吸に変わる時の。
はい。
床を固めて。
そうなんです。だからまあ、ある意味はその、山伏をやってると、なんかまあ、あるいは、まずハビトスの形成なんですよね。
そこが、
うん、世界に住まうためのハビトスの形成。
そのつながりがちょっと分かんなかったですよ。
もともとまあハベオっていう動詞はまあ、はい、持つってことなんですけど、
はい、
あの最近動詞でセハベオっていうと住むとかあるっていう意味なんですね。
はいはい、
それの受動分詞がハビトスなんですよ。ということはつまり。世界に住んでいる、この世界にある。
はい。
という事態を、こう、名詞化したものがハビトス。
受動形で、なおかつ進行形ってことですか？
そうです。状態なんで、受動。ですから、その、ハビトスはもちろん持たれたものっていう意味で、
うん、
服を表す場合もあります。でも習慣のハビトスってそうじゃなくて、中動詞を、再起動詞を名詞化したものなので、
はい。
この、いわばその、自分の、この世界にあるあり方の、なんだろう、能力的な状態。 ていうんでしょうかね。というのがハビトゥスなんですね。
受動体で進
行。まあ、中動層と言った方がいいんでしょう。
中動層。
はい。能動層と受動層のた、あれ。
うん。いいですね。でも、その、こう、ものすごく意志が働いてるわけでもなくて。ものすごく受け身なわけでもなくて。
つまり、いわば、中動層の意味っていうのは、主体が客観に働きかけるのではなくて、はい、主体と客観とのインタラクションなんですね。
そこに私がいると。
そうなんですね。だからその、再起動詞ですから、例えば、振る舞いっていうんで、まあ、behave oneself とか、
はい。
ドイツ語だと、ぜひ、フェアハルテン。
はい。
フランス語だと、スコンポルテとかなるんですけど、
はい。
全部、再起代名詞がいて、スとか、セルフとか、ぜひとか。それ何を意味するのかっていうと、自分が世界に働きかける場合に、その、いわば自分を一旦外に出して、
うん、
それを眺めることによって、その外界の世界と重ねて、それをもう一回取り込むことによってこう、自分をこう見出すっていうんでしょうかね。
うん、
自分を一旦客体化して、阻害して、それをこう、認識し、こういうものだったのかっていうのをもう一回取り込むというのが、こう、中道層というか、再起動詞の働きなんでしょうけど、ハビトゥスってまあそういうような。
日本語で考えてるとすごくまどろっこしい感じはしますけど、メイクワンセルフ何々みたいな感じなんですね。
そうそうそうなんですよ。
メイクいろいろしちゃうわけですね。
その場合にこう、頭で考え、認識で頭で考えてるだけじゃダメなんで、やっぱりこう、行動して、自分で体を使って行動し、
うん、
考えていなくても行動して反復することによって、それが、ちょっと人間の精神の中に取り込まれていくっていう、うん、いうような話になるかと思いますね。それによって、やっぱ中世なんかは、まあ、お手の物、スコラ哲学って、やっぱ概念が非常にこう、概念が過剰にある世界だって言われるけども、
うん、
ただ、おそらく概念で彼らが考えていたっていうよりも、身体で考えていたっていうんでしょうかね。の方が多いのかなって気がします。そういう意味でやっぱり中世の諸国とか絵とか見るとね、うん、なんでこうキリストが血だらけで釘を打たれて苦しんでんだとか、
うん、
ファッションを描くのかっていうのが少しちょっと見えやすくなるのかななんて気がしますね。
ちょっとなんか禅とかそういう仏教的な感じもしますね。
そうそう。だから言葉、戦うために気づかなきゃいけないけど、それは戦うための道具であって、
はい、
本当の目的はその言葉なんか全部消し去った後にこう現れてくるようなものかもしれないですね。
何か今からおすすめの高校生が読むといい本とかもしありましたら最後にお聞かせいただけます。
そんなに、やっぱりこう西田喜多郎の禅の研究っていうのはやっぱり名著ですね。だちょっと授業でも、その場合ポイントなのは、
はい
例えば授業で2回使ったことあるんです。1年生、大学1年生、
はいはい、
で最初普通説明していくと、さあ、これわかりませんと。ところが、じゃあみんなで音読しようかと。
うん、
つまりみんな最初1回で音読します。声を合わせて。で、その後私が説明します。
うん、
で、もう1回みんなで声を合わせて音読するんですね。
はい。
すると、あ、先生、絵が見えてきました
。声から学ぶ哲学。
つまり、声でもその音でさ、響きでわかるんですよ。
ああ、ちょっとその授業、もしありましたら、今度は。
例えば、絶対矛盾の自己同一、漢字だけで見ると難しい。
うんうんうんうん、
でも、みんなで声合わせて説明した上で聞くと、ああ、よく経験してます。って言うんでさ、少なくとも心理的な抵抗感がガクッと減るんですよね。
不思議ですね。
だからやっぱり声から入っていく哲学っていうのも、これ絶対やった方がいいですね。
まさにじゃあ今日の音源はここからもう山内先生のスコットスに入っていかれる方がいるかもしれないですね。
はい、その声を大事に。分かんなくなったら哲学は頭だけでやっちゃダメなんですね。声を通して体で学ぶ、これが哲学の一つの有力な意思かと思いますね。
今日長い時間どうもありがとうございました。体育会系な感じで終わりました。ありがとうございました。いいですね、声出していこう。